こんにちは。楽しい投資研究所の庄司です。楽しい投資研究所がお送りいたします。楽しい投資旅ラジオ、今回はですね、台湾の高雄カオシュンからお届けしております。とリーユエタンを立ちまして、バスで台中駅から高速鉄道新幹線で高雄に入りました。そこからタクシーでホテル、今回の宿はとハワードプラザホテルっていう、まあ、良いホテルです。そこを取りました。朝食がいいホテルっていうのが一つのコンセプトというか、その基準で今回は選びました。おかげで食べ過ぎがちな旅となりました。高雄が最終目的地です。どんな街かなと思ってこう駅を出ると、変わらず皆さん、会う人々皆さん感じが良くて、ますます台湾が好きになりましたね。いい国です。中華民国、いい国だなと思います。と駅のタクシー乗り場で、そう、到着した客、お客さんたちを案内してくれる青年の、まあ、笑顔で感じよかったですね。乗ったタクシーも女性ドライバー、いやいや年配の女性ドライバーだったんですけども、この方もまた感じが良くて、スイスイとホテルに送り届けてくれました。原付バイクが多いんだなって、走ってて窓から街を眺めていて思いました。で、皆さんカラフルなマスクをつけています。まあ、これが、その、ある意味名物といいますか、そういうものらしいですけれども、あ、皆さんマスクしてるんだなと思って。で、部屋にチェックインして、まあ、夕方だったので夕食食べようということで、Google マップで、Google マップ最近とても便利なんですね。泊まったところから、その、徒歩5分、徒歩10分とか、おすすめレストランとかレコメンドしてくれて大変助かります。今回の旅大変助けられました。どこでも、ホテルはどこでも Wi-Fi つなげられますので、すぐ位置を、自分のいる位置で、そこから近いレストランで、それぞれの評判、星いくつっていうのが出てくるので、その中で牛肉ラーメンの現地の人たちからも評価の高いとおぼしきお店に歩いてきました。やっぱバイクが多いなって。10分弱ですかね、歩いて行ったんですね。普通に歩いて行って、で、どういう風に注文するのか、こうこわごわ店に入って頼んでみると、お店の方もで一緒、そこたまたまその場にいたお客さんまで一緒になって我々を助けてくれて、こうこうこうやって注文しなさい、これいいんじゃないのみたいな、美味しかったです。汁なし担々麺みたいな、うまかったですね。で、そこから6号夜市近いらしいと思って、じゃあそこまで足伸ばして見学し、夜市を見学して帰るかと思って歩いてたら、途中から妙に足が重くなって、さすがに疲労が溜まってるなぁということで、家内と相談して今日はいいかということでホテルに帰りました。で、やっぱり目につくのは原付バイク、たくさん走ってます。で、皆さんマスクしてますっていうことで、帰ってから気になって、高をマスクで検索してみると PM2.5 とか、健康、なんかそういう物騒なキーワードが、キーワードがですね、連想キーワードが出てきまして、おやおやと思って PM2.5 高をで調べてみると、 それをもうリアルタイムでモニターしてくれてる便利なサイトがありまして、でそこで見てみると我々がいる場所周辺なんか赤いというね、あのまあ緑普通、あ緑良いでしたね、緑色が良い、黄色普通、オレンジ敏感な人には影響がある、赤健康に良くないっていうので、赤より上あるのかな、あ赤より上もありましたね、けど健康に良くないっていうのが PM2.5 レベル。台北は緑か黄色でしたね。リーユエタンは緑だったと思いますね。日本はどうなんだろうと思って渋谷とか見ると緑。環境が違うんだなって言いますね。こう遅いですよね。我ながら遅いっていう反省点。高尾は空気悪いよなんて話を耳にした記憶がかすかにあって、あ、そうなんだと思って、こう、やってきたんですけれども、なんかね、PM2.5 って結構きつい微小粒子ということで、健康に良くないとか、赤字で言われるとですね、グッとくるものが曲がりましたね。で、まあ、ちょっと風邪かなーなんて、風邪気味ではあったんですけれど、咳がごほごほと出るようになって、まあ心理的なものかなって思ったりするんですけども、ちょっとその辺気になりますね。まあこういう感じのところ、空気があまりこうおすすめできないぞっていうのをオフィシャルに言われるとですね、グッとくるものがありますね。で、マスクを探しました。で、けど PM2.5 っていうのは普通のマスクじゃとても防ぎきれなくて、当然産業用、医療用の規格をクリアしたものでないと意味がないよというふうにあのネットで読みまして、あ、そりゃそうだよねって。で、ホテルの隣にあったファミマに、ファミリーマート、本当台湾ではあちこちにありまして、セブンイレブンもあるんですけども、セブンイレブンに次いで目立つのがファミリーマートです。ファミリーマート、ちょっと大きめのがあったので、あるかなと思って見てみると、良さげなのがパッと目について、高い価格帯のマスクが置いてあって、そりゃ需要あるでしょうねと思って見てみると、 3M と共同開発ってあるので、あ、これだと思って買いました。高かったですよ。結構139台湾ドルです。まあ1台湾ドル 3.4 円で買ってますので、まあそれぐらいですよ。結構な価格のマスクです。きっとこれだと思って、今日なんかPM2.5 に適したのが N95 だったかな、そういう規格コードがあるんですよね。これを買いなさいっていう風にネットには、あの専門家っぽい人からネット経由で教えてもらったので、これかなと思ったんですけど、それは見当たらなかったんですよね。ちょっとそれは気になったんですけれども、ね、それ買って帰ってホテルで見てみたら、まあそれよりも上級、よりクラスの高いマスクだとそれなんですよね。 N95 産業用医療用で、これだと PM2.5 の 95% の侵入を防げる。で、私が買ったのは何なんだっていう、なんか説明書きを見てみると、か防寒とか書いてあって、高尾で防寒なんてね、ちょっと寒くない、まあ外で業務に従事する人用みたいな書いてありまして、まあ埃をね、まあ防いではくれるんでしょうけれども、どうも見たところ PM2.5 にはあまり効果がないマスクで、なんだとは思いましたけれども、まあしないよりはマシといったところで、できるだけ外出は控えるようにして過ごしています。もっと調べてたら日本でちゃんとしたマスクを買ってきたんですけどね。ま、で、外歩いてて、ホテル出たところで、 おじいちゃんがお孫さん娘さんを連れて散歩してたんですよね。で、可愛らしい女の子がニコニコとして汗拭いてもらってて、おじいちゃんに汗拭いてもらってて、で、僕と家内があらら可愛いねなんて見てたら、なんか目が合ってニコって笑いかけるんだけれども、笑顔をお互い交わしたんですけれども、この子は恥ずかしがっておじいちゃんの影に隠れてって、じゃねーって、それで別れて我々はファミマに入ったんですけれども、そしたら、こう、ちょっと視線を感じるので見ると、窓からその女の子がこっちをじーっと見ていると。で、また僕と家内で手を振ったら、なんか手を振り返してくれると。で、おじいちゃんに手を引かれて、ね、去っていくんですけど、あ、可愛いなって、台湾の女の子との、まあ、ある意味地元の方との軽いコミュニケーション。こういうのが好きな、いいなぁとはいつも思うんですけれども。で、なんか、ね、無防備、マスクもしてない女の子、まあ、おじいちゃんもね、マスクしなくていいのかなって、人ごとながら気になっちゃいましたよね。ホテルから運動場が見えるんですけど、広場があって結構、高尾の皆さん、しっかり体鍛えてます。朝も夕方も運動場走って歩いて、で体鍛えて、バスケとか子供たちやってますね。誰もマスクしてない。バイク乗る人、道歩く人、マスクしてるんですけど、野外で運動するのにマスクしてないんだなぁと思って、ちょっとせめて子供たちはマスクした方がいいんじゃないかな、産業用のマスクとか思いました。ま、そんな大気汚染ってのはきついもんですね。で、こちらで面白いなって思ったことがありましたので、ちょっとお話なんですけれど、レシート、コンビニとかで、レシートも、買い物してレシートもらいますと、それ宝くじになってるんですよね。2ヶ月に一度抽選会が行われて、お金が当たるんですよ、現金。結構な金額当たるらしいですよ。1000万台湾ドル当たるんですって。3400万円、最高3400万当たっちゃう、レシート宝くじ。これ行ってるのは政府です。結構歴史が古くてですね、これが始まったのが1951年だそうです。くじ付きレシート導入。なぜかといえば脱税防止目的だそうです。売上のごまかし許しませんよっていう、そういう工夫のようですね。くじ番号は政府が発行するため、同時に売上レジで売上げた金額同時に把握できるんでしょうね。で、導入してから1年後税収は前年度比2倍以上になったそうです。で、コンビニにはですね、寄付箱、寄付を募る箱が置いてあってですね、で、そこにレシートを皆さん入れていく。レシート寄付箱が置いてあってですね。で、そういうのがありまして、へえ、面白いもんだなぁと思いましたね。当選金の受け取りは現地でしかできないので、 あの外国人でも当たればもらえます。最大3000万円、1000万台湾ドル。ただ現地でしか受け取れない。当たったって思ったら台湾に来て受け取って帰るっていうことにしようかなと思っています。あと街中で結構ふらふらっと歩いて目立つ派手な建物、お店があって、なんだろうと見ると公益債券、その公益な彩りのある券、はてさて何でしょうと思って調べてみると、これは宝くじ、これもまた宝くじだそうですね。で、分配率は 56% から 57% 程度、結構人気みたいですよ。テレビつけて見てたら、私これはいいものか良くないものなのかみたいな、こう投票する番組みたいのがあって、まあそういう論争はあるみたいですけれども、これがまた政府発行のやつで、政府の収入になってるということのようですね。と、統一企業っていうのが気になったんですよね。ちょこっと軽く調べてみたところ、この統一企業っていうのが高尾の、にもドリームモールっていう巨大ショッピングモールがあって、これも統一企業がどうも運営しているショッピングモールらしいです。で、スターバックスを運営しているのも統一企業、セブンイレブンを運営しているのも統一企業ということで、評判も良かったので軽く、上場、台湾の株式市場、証券市場に上場している会社でした。へえと思いまして、で、本当軽く調べてみて、 PER が株価収益率が 23.5 倍、そんな安くはないということであれなんですけれども、人気の、評価の高い会社のようですね。ホテルにプールがあって、そのため水着も買って持ってきたんですけれど、なんか PM2.5 モニターサイトとか毎日眺めていると、屋外地上10階にあるんですよね。で、屋外プール PM2.5 10階だと届かないのかななんて、なわけないだろうということで、なんか泳ぐ気がうせて過ごしています。 PM2.5 高尾の大気汚染の状況というのが結構有名でして、どっから来てるんだって言えば、全体の3割が中国の本土から飛来するものだそうです。10月から4月にかけてが毎年多くなる傾向にあるっていうことのようでしたね。で、残りは台湾で発生する。で、発生する台湾で発生するものについては、そのうちと 6,7 割が工場の煤煙だそうですね。確かに工業地帯の高尾、そこから出てくる煙に含まれている PM2.5 っていう汚染物質で、それに次いで排気ガスですね。それが高尾で発生する 70% のうちの 3,4 割が排気ガスから来ていると。二輪車バイクの保有台数というのが台湾全土で最多の都市だそうです。220万台を超える台数のバイクが毎日ブンブン走っていると。確かにタクシー、本当外の移動はすべてタクシーというふうに、そういう原則を設けて移動することにしているんですけれども、それでも、もうこうマスクをつけて って、タクシーのドライバー、中には悪いやつもいるっていう話も聞いて、警戒してるんですけど、今のところ皆さんも 100% 優れたドライバーの皆さんで感じもいいので、良いです。で、タクシー乗ってて、外見ると、すごい量の原付バイクがブンブン通っていくので、そういうところから、もうまた、大気汚染っていう風にも繋がっていると。そんな状況の高尾でした。まあ、特段、投資についてどうこうっていう話はないんですけれども、まあ、こんな旅をしておりますというラジオです。台湾にいると日本語も通じるんですけれども、そんなこともないかな。スポットスポットで日本語通じます。けど中国語はやっぱ必要だなって知っておいた方が絶対いいな、楽しいなって思いますね。タクシーで領収書くださいっていうのは Where for Pia って言うんですけれど、これは慣れましたね。はって言われることなくなりましたね。すぐ領収書発行してくれるので、それだけは得意な中国語です。中国語もっと勉強しようって思いました。台湾の旅行でした。でまた今回はこの辺で、楽しい投資研究所の庄司が高尾よりお届けいたしました。さよなら。